おはようございます。お目覚めでしょうか。菅原文太、日本人の底力。この番組は大切なもの、大切な人に、みずほ信託銀行がお送りいたします。三重県のある林業家の話です。彼が300年続く家業を引き継いだ時、先代はまだ働ける年でした。これからは自分のやり方でやりなさい。父からの潔いバトンタッチは息子の心を奮い立たせました。若き当主は今年28歳、森林作りに取り組む一方、子供たちに森を開放したり、山小屋でコンサートを開催したり、新しいアイデアを次々形にしています。森林は子孫への預かり物、それを守り育てていく、その精神は信託に通じるものがあると思います。大切なもの、大切な人に、みずほ信託銀行。菅原文太、日本人の底力。今日は客人に新日本製鉄株式会社技術開発本部主幹研究員の堤直人さんに来ていただいて、製鉄の過程で出る鉄鋼スラグというものがあります。そのスラグを利用して磯焼けでいろんな海藻類が取れなくなった海岸を再生する事業について話を伺おうと思います。たまたま滅多に見ないテレビをこうひねったら、北海道の寿都の港のニュースが出てきましてね、はい、磯焼けのためにニシンも不良で昆布やワカメも取れなくなったなんて話の中で、その磯焼けをどうにかしたんで昆布かな、笑顔でもってこんなに撮れるようになったって喜んでる、ちょうど絵がね、浮かんで、へえと思ってたんですが、その後の説明の中で、新日鉄さんが、製鉄するときに、できるスラグ、
スラグです。
スラグを使った、磯焼けを治療するっていうのが、お医者さんで言えばね。
藻場を再生する。
再生するという。どうやられてる、あのこんなに鮮やかに再生できるんですか。
結論としてはできて、今もう4年目になってます。で、あの海は磯焼けの海岸でも、例えば新しい大きな石を山から切り出して入れると、やはりこう刺激になって翌年は生えるそうなんですけども、またその石がすぐいわゆる磯焼けになってしまうということで、私たちも一番最初に、まあ、試験中で試験やらせていただいて、でも、実は、後から見れば、やっぱり、今までいろいろやられたものとは違う昆布の生えてる状況でした。ただ、それをいろいろな方にご説明しても、1年目は生えるんだと。大事なのは2年目、3年目と、効果が持続するかということで、ずっと毎年調査を続けていますけども、おかげさまでずっと効果は継続して、少しずつ藻場が広がっていってる状態です。
あの、新日鉄という会社が、鉄を作る会社でしょ、
はい、
それがなんで磯焼けと関わりがあるのかなと、これもちょっと不思議なんですけど、
はい、
どんなきっかけでそのスラグが磯焼けしてしまった海岸に鉄鋼があるのか、
はい、
それを考え出した人は誰なんですか。
まあ、昆布なり藻場がだんだん弱くなっていった時に、本来その鉄分というのは、実は山から川を通じて供給されてるんだということを、20年ぐらい前に、北海道大学の水産学部の松永先生っていう方が、まず提唱されました。で、ただやはり海藻が枯れていく理由は、要因はいろいろあるもんですから、鉄を入れればいいんだってことではなくてですね、まあいろいろな諸説があって、で、その当時、その他にじゃあ鉄をうまく供給する方法もなくて、結果的には、その木が枯れて、で、それが土の中にいる、その、まあ、いろんな菌ですね。菌が、いわゆる発酵させて、腐葉土。これが、メカニズム的にはその中に生物が取り込みやすい形の鉄ができるんですが。
鉄分が
ね。それを川が海に供給していたと。ところが、うん、人々の暮らしのためにダムを作ったりして、山からの栄養分がどうしても海に少なくなったんだろうっていう仮説を立てられて、それをきっかけに、例えば漁師さんが山に木を植えて植林をしたりというような活動が20年ぐらい前からは始まっていました。
あ、それは各地で。
ま、そうですね、比較的各地で。はい、はい、はい。で、そういうことで20年間山の保全ですとか、漁師さんが植林続けられても、やはり途中でそういうものを絶ってしまうことになってたもんですから、で、そういうその、まあ、一つの考え方がずっとありまして、で、私どものこのスラグを使った開発は、そういう理論に基づけば、腐食土と、その鉄分を、本当はきちんと山に木を植えるのは体質改善的だと思うんですけど、やっぱ風邪ひいたら薬飲まなきゃいけないみたいな対処療法も、つなぎの技術として必要じゃないかということで、そこに着目されたのが、今度は東京大学の定方教授が、そういうことでその、廃木材のチップを発酵させて人工的に腐葉土を作って、それと私どものスラグを一緒に入れたらどうかというのを、まあ、ご提案いただいて、で、少し小さな規模で実験をやってみましたら、やはりどうも海藻が生えそうだということで、増毛町の漁業協同組合さんの方に伺って、その先生と一緒に伺いましてね、もちろん私だけの会社じゃなくて、あと、エコグリーンさんとか西松さんとか、その先生の周りの方々と一緒に、伺いまして、平成16年の秋に、ちょっと大掛かりな試験をさせていただいて、で、翌年の春からはもう昆布がわーっと生えた。
ほう。いやいや、それは慌ててね、資料を取り寄せてもらって、こう読んだりしてると、魔法の杖みたいな。スラグというのは、
はい、
これが始まるまでは捨ててったんですか？
いえ、基本的には鉄鉱石から鉄を取り除いた、うん、実はこういう石、本当に石みたいなもんですから、実は2種類スラグがあるんですけども、鉄を作る2つの過程で出てくるスラグがあるんですけども、うん、最初の鉄分が少ない方のスラグは、実はセメントの原料として、ほとんど全部使っていただいてます。で、この鉄分を含むの方の成功スラグっていうのは、今まではもっぱら陸上の、例えば土木工事ですとか、道路の路盤材とかに使っていただいてましたけども、やっぱり今公共事業が、もう道路大体整備されて公共事業が減ってきたり、あるいはリサイクル法案で、いろんなそのコンクリートの廃材とかそっちを使いなさいということで、やはりリサイクルをうまく進めていく必要があるということで、じゃあ今までのそういう土木工事ですとか、道路用の陸上とは違った使い道は何かないかっていうふうに、いろいろ考えているときに、そういう定方さん先生からご提案があって、私たちとしてはやっぱり海にやっぱりそのスラグがうまく展開できていけばという思いはありましたので、これはいいお話ということで、やらせていただきました。
ね、ラジオを聞いていただいている方々には、見ていただけないんだけど、なんか古くなった黒砂糖みたいな。
そうですね。はい。
これと、腐葉土のようなものを混ぜ合わせて、で、なんか丈夫な、袋みたいなものに入れて、海に埋める、はいはい、ということですか？
そうです。
例えば、こういう、ことで 基礎焼けを治してコブやモが非常に元気になってくる副作用のようなものが起きないんでしょうか。
おっしゃる通りで、このスラグの中にはいろいろな成分が含まれてます、で実はこれ陸上でも肥料としても使っていただいてまして、リンですとかマグネですとか、そういうものがいわゆる肥料として有効な成分としてはもう陸上で認めていただいてまして、全国の農協さん通じて売っていただいてます、やっぱり鋼を作った後の、まあ、石ですからそこに言う重金属とか、そういうものが入ってるんじゃないかというふうにどうしても皆さんお考えになるんですけども、それは一応もう陸上の農業用の肥料としてちゃんとこれは国の基準で調べなきゃいけない成分、水に溶け出す成分の、分析方法があって、それをすべてチェックして出ない、いわゆるそういうおかしなものが出ないということを今まで陸上でずっと蓄積してきました。ただしこれが今度腐食庫のいわゆる腐葉土と一緒になって、なんでその鉄だけがよく出ていくんだと、他のものもやっぱり出るんじゃないのっていうご意見に対しては、ずっと毎年その海水の分析とか、そこから取れる昆布、生える昆布を中心とした海藻を全然違うところの試験がやってないところの海藻と同時に頂戴して全部分析をやってますけども、その少なくともこのスラグあるいは腐食物質を施肥したところで取れるものがその他の地域のものと何か違うというデータはないということまで確認はしてます。
なるほどなるほど、
はいはい、
それと新日鉄の方に聞いてもいいのかどうか、磯焼けというのはそもどうしてできて、どんな風に海が変わってしまうんですか。
昔が海が本当にどうだってっていうのは見てないので聞いた話になりますけども、一番大きなのはどんどんどんどん水温が上昇して、海水の温度がちょっと、今の温暖化ですけど、
海水温がね、
はいはい、ちょっとずつ上がってるのは藻類にとっては間違いなく辛い方向なんです。というのは昆布にしても何にしても秋から春の間に成長、冷たい時に成長する生物ですから、本当は冷たいところで元気になるのに少しずつ温度が上がっていくのは海藻の生育にとっては絶対良くない、温暖化の影響はそういうところに、それからそうやって温度が上がると今度は魚とかそっちは元気になりますから、もうやっぱり温度がある程度だと静かにじっとしてるウニとか魚が温度が高くなれば元気になって、少ししか生えてない海藻にまーっとお腹を空かして集まってしまって食べ尽くしちゃう、そういう食害説という説もあります。
それの親玉がウニなんだそうですね。
もっと食べ尽くしちゃうのはアイゴですかね。アイゴっていう魚はすごいそうです。もうほとんど食べ尽くしてしまう。ウニはそうは言っても海の中をゆっくり動いて昆布とか海藻にたどり着きますから、ただやっぱり海藻が生えなくなるとそこにいるその白い石灰藻というのがどんどんどんどんウニを呼び寄せてウニが集まってしまうんですね。お腹空かしてそこに海藻が生えてもすぐ食べてしまうというのは間違いないみたいです。
それで岩も含めて海岸がずっと白くなって、
はい、
あれはカビのようなもんなんでしょうね、一種のね、
一種の、本当に実は彼らも海藻ですので、要はサンゴみたいにほとんどが石灰でなっている海藻で、で彼らはでも悪者じゃなくて、彼らは一生懸命そこで生きて光合成して CO2 を他の海藻の代わりには吸ってはいるんですけども、やっぱり食用にもならないし、ちょっと悪者じゃないですけどね、それ以外のいわゆる色の鮮やかな有用な藻類が生えなくなってしまったのが
磯焼け。
磯焼け、はい、
はあ、そうすると話は飛ぶけど、はい、サンゴもそうですか。ああいうふうにこうサンゴが死に絶えるわけじゃないけど、ダメになっていくと真っ白になってますよね。
南の島、
南の島、
サンゴが沖縄なんかもそうですね、はいはい、
あれも石灰もなんでしょうか。
いや、これは私がきちんと勉強できてるわけじゃないんですけど、サンゴは動物ですから。
あ、動物ですか。
サンゴは動物ですから、でその中に サンゴの中に海藻が一緒に住んでるんです。共生してるんだそうです。で、その海藻が光合成で出す酸素を吸って、サンゴは生きてるんだそうです。ところが、海藻が元気がなくなって、中で光合成をしないので、呼吸できなくなって、発火してるそうです。ですからやっぱり磯焼けの一種だとは思うんです。いわゆる海藻が生えなくなる条件になってきてるので、サンゴも弱ってるっていうふうに私は今理解してますけど。ですからサンゴを水槽で飼う方には、薬じゃないですけど、ただ鉄の錠剤があるそうです。
はぁ。
一緒に住んでる海藻を元気にするための錠剤もあるそうです。
今、石油のね、値段の高騰が原因でいろんなところに歪みが顔を出し始めてるでしょう。この間も日本の漁師が一斉に、
そうですね、
ね、漁を休む、
はい、
そういうこう漁業というか、まあこの昆布や海藻を取る人たちも、まあ漁師の、
はい、
一人だし、こういうこう、スラクが鉄を、新日鉄さんが製鉄をする中から生まれてきたこういうスラクがね、はい、おっと漁業に関わりができてきて、そういうところへ新日鉄さんがこう、よし、このスラクをまず先頭に立てて、向かっていこうというような機運は会社の中には出始めているんですか？
私どもがこのスラグが陸上からこの海を目指したいというのは、もうまさにおっしゃる通りなんです。実は昆布とか海藻が生える効果以外にもっと前に分かってたことは、実はその成功スラグと、例えば東京湾でもいいですし、運河のヘドロを混ぜてずっと海水を循環しておきますと、一番の海にとっての悪さは、いろんな生活排水のとかいうリン酸だったんですね。洗剤とか。そのリンを、そのスラグが吸収して、そのヘドロが浄化、きれいになっていくっていうのは、今でもずっと実験続けてるんですけども、で、東京湾でも大阪湾でも、瀬戸内海でも、赤潮が発生したのは、そのリン酸を、好きなプランクトンが大量発生。
そうですね。
ですね。だからプランクトンが発生すると実は石灰をまいてリン酸を退治してましたので、今そういう効果、あるいはもう一つ青潮っていうのは全然別のメカニズムなんですけども、青潮もこのスラグを使うと減らせられるっていうずっとまあ研究をここ進めてまして、今私たちが会社の中での数名ですけども、今東京湾にも大阪湾にも埋め立てをするために掘った月のクレーターみたいな穴ぼこがいくつも実は海底にあって、そこは上の海水との循環がなくて、で、完全にもう酸素がない状態なんですね。
青潮っていうのは。
青潮っていうのはその深いところにある淀んだ水と言えばいいんでしょうか。で、それが一年に何回かだけ温度のちょうどバランスで上がってきて、で、青潮になって、そうなんです。そうなってしまったその湾とかの底質を少しずつこうきれいにしていくような技術よりももうちょっとスラグの量は半端じゃありませんから、それをある意味公共事業的な意味合いも含めて、その深掘れ部っていうものをもう埋めていくようなことにスラグというものが役に立つのであればと。
なるほど。青潮にもスラグは
実験
と。効能がある。
はい。実験、そういう、実験データを今。
それじゃもう、昆布やワカメの分野のみならず、いろんな、そういう海洋の、こう、線とか、さっきおっしゃったヘドロを含めて、スラグっていうのは非常に有効なんですね。
ということが最、ここ数年の、なぜこれが、なんでもっと早く始めなかったんだっていうことになるんですけども、このスラグっていうのが、少し石灰分が 少し高いので、どうしてもアルカリ側になってしまって、大量にその海に入れると、やはり海水中のある成分が、pH が高くなってしまって、白く濁ってしまうっていう状況がどうしてもあったもんですから、なかなか、認めていただけなかったんですね。で、じゃあ、その白く濁らないようにするためには、アルカリを、溶け出しにくくすればいいんだろうっていうことで、これも実はこの昆布の開発とほぼ同時期に、空気中の二酸化炭素と、このスラグをちょっと反応させてあげて、その石灰を元の炭酸カルシウムに戻せば、もう海でても濁らないという技術も開発できたんです。それがありまして、こういうスラグをもう一回海にきちんと入れさせていただく試験ができて、もちろんこの、藻場造成のためにも、万が一その、変なことで白く濁っちゃいけないので、そういう、CO2 を吸わせた処理を行って、試験をさせていただきました。ですから実は入れるスラグも、多少なりとも CO2 の削減に貢献はしてまして、で、そうやって今度は藻場が生えることによって、相当な量の CO2 を光合成のために吸収しますので、で、少なくともその、陸上の植物よりは、成長速度はもう早いので、その間に吸収する CO2 の量は相当なもんなんです。で、今これ、水産庁さんが、今、トウモロコシとかからバイオエタノールを作ろうというのが、ブラジルでいろんな、それも一つの食料難につながってますけども、やはりこれだけ海に恵まれた国で、その海藻からバイオエタノールを取るような研究開発も、ここ数年、始められてるので、そういうところで、藻場が元気になって、海産物も取れて、残った海藻を、そういう燃料とかですね、そういうことに使えていけば、海洋立国、みたいなところに繋がっていくんじゃないかなと。で、そういうお手伝いができればいいなとは。ちょっと企業人超えと思ってますけども。
もう話はちょっとこの、磯焼けとスラグの話から飛びますけどね、鉄鉱石がこう少し少なくなってきたぞなんてことはないんですか？
私ちょっと原料じゃないんで正確にはなんですけども、表面から取りやすい鉄鉱石は、徐々に減っただからどんどん新しいところを、例えば南アフリカですとかオーストラリアとかですね、確か中国の方にもあると思うんですけど、でその他の、石油とか石炭はある意味化石燃料ですから、その、所詮こう、長い歴史を経て溜まったところにしかないんですけども、鉄は、実は地球の真ん中はマグマって溶けてる、あれ鉄ですから。
ああ、そう言いますね。
ええ、ですから、地球そのものは、すごい鉄を含有はしているので、他の金属に比べれば、やっぱり安定なので、アイドル的にはおそらく大丈夫と認識してます。
なるほどね。面白いですね。だけど、東京なんか今でも歩けばビルの工事現場に当たるほどビルが立ち始めてる、そういうところに使われてる鉄というのが人間の生活にこんなものが必要なんだろうかとね、いうふうに思ったりもしていたんだけど、その裏側でこういうことに役に立っているってことを聞くと、少しはこれから鉄を見るたびにちょっと見方も変わってくるかななんてね。
ありがとうございます。
いやいやいや、身近の鉄っていうとね、ペンチだとかそんなものしかほとんど見ることもないんで。
いいですか？
いいです、いいです。
今この実験を始めて、海水の中の鉄の、濃度、濃さを、改めていろいろ分析、なぜかって言いますとね、こういうふうにそのスラグをあるところに埋設して、海藻が生えるじゃないですか。で、生えないところと、海水を取って分析しても、3年前までは、当時の分析の方法では、どちらももう限界以下だったんです。で、うちの若い研究者が、その2年間で、感度をずっと、1000倍ぐらい上げて、分析できるように、そういう開発をして、で、やっと、試験をやってるところとやってないところの、濃度の差が 見えてきたんですね。これ見えるまではやっぱりどなたに言っても信じていただけなかったん で、その単位がですね、10億分の1グラムなんですよ。で、せいぜい10億分の20グラムしてないところが10億分の1で、要は中国の人口の中から日本人一人探すぐらいの、そんな濃度しか海水の中にその生物が取り込むような形の鉄がないっていうことも、この数年で分かってきたんですね。それぐらい海の海水の分析とか海水そのものもよく分かってなかったんじゃないかって、今私たちはそう思ってるんです。
はあ、中国の人口
から日本人をまあ一人とか五人とか探すぐらいの濃度の分しかもう鉄が今、その増毛町とかですね。で、それを数倍にすることで、これだけ海藻がわっとまあ生えてきてるので、もう少しメカニズムの研究はいると自分たちも思ってるんですけども、それぐらいの微量な鉄でも自然が、まあ、鉄を欲してるって言いましょうか、鉄を、まあ、待ってたっていうんでしょうか。
しかし、まあ、スラグを使ってそういうこう、再生させることも、もちろん必要だし、これからも新日鉄さんに頑張ってもらって、ね。さらに言えば、再び電流の山々が蘇って、自然の中で鉄分が磯にたどり着いてくれればね、いいですね。まあしかし、それは、ここまでこう、いろんなものの原因で変わってしまったこう国土っていうものがね、そう簡単には昔通りにはならないから、やはり、まだまだ、新日鉄のスラグには頑張ってもらわないかん。
ありがとうございます。頑張ります。
ああ、でも非常に勉強になりました。
そうですか。
初めて聞くような話がね、たくさん出てきたもんだから、楽しい時間でした。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
菅原文太、日本人の底力。この番組は大切なもの、大切な人に。みずほ信託銀行がお送りいたしました。
そろそろ遺言のこと考えた方がいいかな。
そうですね、備えあれば憂いなしって言いますから。
でもどうすればいいのかな。
遺言のことならみずほ信託銀行へご相談ください。遺言書の作成、保管、定期的な紹介、そして遺言の執行までトータルにお手伝いいたします。ご相談はフリーダイヤル 0120-087-555 へお電話で、平日の午前9時から午後5時まで受付中です。
遺言書で愛が伝わればいいですね。
大切なもの、大切な人に。みずほ信託銀行です。
菅原文太、日本人の底力。今日の客人は新日本製鉄株式会社技術開発本部主幹研究員の堤直人さんでした。いかがだったでしょうか。